皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報令和5年10月号をお届けいたします。今月号の表紙は4年ぶりに開催されたよさこい&ねぷた in 豊里。演舞をしている女性が紙面いっぱい両手を上げ、口を大きく開けて待ちに待った思いを声にしているような迫力全開の様子が掲載されています。手には鳴子、バックの青空に負けないブルーの衣装、衣装の左半分はブルーの上に赤や黄色、白の流れるような模様に一段と躍動感を感じます。さらに白いタスキが大きく体にまとい揺れています。圧巻。奥には沿道の方も手を挙げ一緒によさこいを楽しんでいるようです。来年はこの感動を近くで感じたくなりました。詳しくは今月のホットラインでご紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの今月のホットラインからになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプター2でご案内いたします。1枚目、1表紙、2から7ページ、特集地域の種まき、38から11ページ、今月のお知らせ、4、12、13ページ、健康、虫歯のない子、次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ、今月のホットライン、2、16、17ページ、寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル、3、18から23ページ、情報広場、4、24ページ、裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
特集地域の種まき、あなたが住んでいる地域の魅力はと聞かれて思い浮かぶのは何でしょうか。少子高齢化や過疎化、ライフスタイルの多様化など生活環境が急速に変化していることなどにより、地域の行事や活動に参加する人は徐々に減少してきています。そんな中、地域の魅力を再発見して活性化させようと、市内各地区に配置された集落支援員がさまざまな事業を展開。その活動や住民の声から、これからの地域づくりに必要なことを考えます。緑の山々に囲まれた市内の一集落の全景の写真が大きく掲載されています。地域特性に応じて事業を展開、21人の集落支援員が活動中。地域づくりと課題解決、集落支援員制度。登米市だけでなく多くの自治体が抱える課題である人口減少と過疎化、総務省は地域の課題などについて住民自ら考えて解決に取り組み、持続可能な地域コミュニティづくりを進めるため、2008年に集落支援員制度を創設しました。市では15年に本制度を導入。地域の活性化を図るため、魅力ある地域づくりを目指して着手しました。全コミュニティ組織に配置、地域づくりのリーダー。本市ではコミュニティ組織に集落支援員の設置を委託。各地区で採用された集落支援員は公民館やふれあいセンターで地域づくりに関する業務に当たっています。集落支援員が担う業務内容は、地域課題の掘り起こしと解決に向けた取り組み、地域資源の調査、地域環境の把握、交流事業の実施など多岐にわたります。行政や他地区の集落支援員と情報交換し、研修などを通じて 知識と人脈を広げながら地域づくりのリーダー的存在として市内21地区で活動しています。地域づくり計画を見直し、新たな5年がスタート。登米市まちづくり基本条例では、市民一人一人が地域づくりに参加し、市と共同で地域資源などを生かして課題を解決していくため、地区ごとに地域づくり計画を策定することとしています。計画期間は5年間で、すでに市内全コミュニティ組織で策定。本年度から順次計画の見直しをする時期となっています。新たな計画はこれまでの取り組みの内容を検証し、住民からの意見や要望を反映させて策定します。計画には地域の現状と課題、これまでの活動経過と今後の目標、地域を活性化していくための具体的な活動内容などを記載。地域の状況に応じ、効果的で実効性のある計画になるように、住民の声を聞きながら、集落支援員を中心として地域づくりに取り組んでいきます。集落支援員の研修と情報交換の場として、地域づくりミーティングを年に6回開催。研修会の様子の写真が2枚掲載されています。また、コミュニティ組織では各世代が参加できる事業のほか、子どもの見守り活動なども実施していますので、その活動を行っている様子の写真が2枚掲載されています。
活気とにぎわい創出。地域づくり計画に基づいた事業を進めるため、市は頑張る地域づくり応援交付金を交付して活動を支援。各地域では自主性を発揮し、さまざまな取り組みが展開されています。地域資源を生かし、子どもたちの育成や若者を巻き込んで活動している米川地区と石越地区の取り組みを紹介します。地域の魅力を次代へ伝える。米川地区集落支援員、及川博友さん。米川地区の魅力は、豊かな自然環境とユネスコ無形文化遺産に登録された米川の水かぶりなどの伝統文化、そして人と人との絆だと思います。現在の第3次地域づくり計画では、育ち盛りの子ども、働き盛りの若者、健康な高齢者が元気で幸せに暮らし、自然環境や伝統文化などの地域資源と先人たちの思いを次の世代へしっかりと引き継いでいくことを目標に、ゆいをテーマに事業を実施しています。後世に継承していくためには、子どもの頃から地域のことを知ってもらうことが大切だと思うので、地域の宝である子どもたちを対象にした事業にも力を入れています。自然環境や伝統文化を体感することで、地域に愛着を持ち、ふるさとを大切に思う子どもに育ってもらいたいと考えています。現在は来年4月からの第4次計画の策定を進めています。住民の声を聞きながら、さらに笑顔と活気ある地域づくりに取り組んでいきたいと考えています。写真が掲載されています。流しそうめんを食べるだけでなく、竹をノコギリで切り、節取りも体験。釣り竿を取ったり、釣り竿を手作りしたりすることで、ものづくりや自然の中で遊ぶことの楽しさを体感。カブトムシと触れ合いながら、生き物の命の大切さを学ぶ、それぞれの様子の写真5枚です。若者たち自らにぎわい創出。石越地区集落支援員、今弘俊さん。石越地区では地域の行事に参加する若者が減少していることが課題となっていたので、今後の地域づくりの担い手である若者の育成と交流を目的に若者糸端会議を始めました。この会議は若者に本音で話せる場を提供し、地域づくりに若者の声を生かしたいと考え、20から40歳代の若者で構成し、現在13人で活動しています。 1年目は石越地区の魅力や課題などについて話し合い、その報告書を地区内全戸に配布しました。2年目は石越光のページェントの電飾装置とチラシの作成、フォトスポットの設置や点灯式の企画運営などに参加し、例年以上に石越の冬の風物詩を盛り上げてくれました。3年目の今年は石越地区市民体育祭への協力など、2年目以上に地域づくり事業に積極的に関わりながら、新たな事業の企画も検討しています。これからも若者の自由な発想で賑わいと交流が生まれる事業を一緒に企画していきたいと思います。写真が掲載されています。自身らも楽しみながら事業に参加し、笑顔があふれる若者井戸端会議のメンバーの皆さん、会議では和やかな雰囲気の中で意見を出し合っている様子が2枚、運営にも携わり世代間で交流が生まれている行事の様子、企画から参加した昨年のライトアップの様子の以上の5枚です。地域づくりの現在地、そしてふるさとを未来へ、集落支援員を中心に取り組んでいる地域づくり、これまでの歩みや今後の活動について、コミュニティ組織や NPO 法人、市民活動団体などの活動を支援する登米市民活動プラザの佐藤幸弘さんに話を聞きました。地域の活性化を目指し変わりつつある地域づくり、登米市民活動プラザマネージャー佐藤幸弘さん。地域づくりが始まった当初は手探りだったので、それまでの地域行事を継続したり、他自治体の事例を参考にしたりして活動していました。その後、住民との交流や意見交換を重ね、現在では地域ごとの状況や要望に応じて内容を見直すなど、集落支援員が中心となって特色ある事業を企画し、参加者が増えている地域もあります。今後持続可能な地域にしていくためには、若い人をはじめ、これまでコミュニティ活動に参加していない人にも積極的に関わってもらい、その声を聞くことが重要です。市内ではその仕組みづくりが徐々に始まり、学生や若い人たちも地域づくりに直接関わる形へ変わってきています。住民の皆さんはそういう機会があればぜひ参加していただき、思ったことや企画してほしいことを伝えてください。それが地域の活性化にはとても大切です。他の誰でもなく、一人一人が地域をデザインする意識を持って意見を出し合い交流していくことが、少しずつ地域を良い方向へ変えていくのだと思います。インタビュー、地域づくり事業の参加者に聞きました。貴重な自然環境の魅力に触れてほしい。東和町米川旧区、斉藤よしきさん、瀬織さん。米川地区は豊かな自然環境と人と人とのつながりが魅力だと思います。カブトムシに触れたり釣りをすることは昔は当たり前のことだったかもしれませんが、今はそういう機会がほとんどなくなりました。子供のうちにふるさとの良さを知るということは大切ですし、事業に参加することでの出会いや交流も貴重な経験になると思います。私も子供と一緒に楽しめるので、これからも参加したいです。若者の視点で考え地域を盛り上げたい。石越町新道、佐藤瑞希さん。職場の先輩に誘われて石越地区の若者井戸端会議に参加しました。同世代の仲間たちと事業を企画して、それが形になって参加した人たちの笑顔を見るとやりがいを感じます。高齢者が多くなってきているので、自分にできることがあれば手伝っていきたいと思っています。そしてこれからも新しい視点で事業を企画して地域を盛り上げていきたいと考えています。
種をまき、地域を笑顔に。魅力ある地域づくりを進めていくためには、お互いが関わり合って知恵を出し合いながら進めることが大切であり、それがふるさとを未来へつなげていく鍵となります。人口減少はすぐに止めることはできませんが、
仕方がないと眺めていては何も変わりません。人口が減っても何かできることは必ずあるはずです。その何かを探して実践することは行政や集落支援だけではできません。まずは地域に目を向けること、そして各地区の地域づくり事業などに参加することから始めてみませんか。集落支援員がまいた地域づくりの小さな種を大きく育てるのは皆さんです。一人一人が地域に愛着と誇りを持ち行動に移すことで、その種は地域に笑顔という花を咲かせ、やがて実を結ぶことでしょう。青空のもと子どもたちと一緒に収穫したスイカや野菜を前にして、喜びいっぱいの地域の皆さんの集合写真と、笑顔いっぱいの子どもたち、またその子どもたちを見守っている優しい笑顔の2人のおばあちゃんの写真など11枚が掲載されております。次号から各地区の地域づくりについてシリーズで紹介します。特集を終わります。
今月のお知らせ。令和6年度に入園する児童を募集。保育施設の申し込みは新規で利用する人、継続利用する人のどちらも事務手続きが必要です。保育所認定こども園、保育所機能、小規模保育事業所、入所要件、保護者などが次の事由により子どもの保育を必要とする場合に入所できます。1. 就労、月48時間を超える。 2. 妊娠・出産。 3. 保護者の疾病・障害。 4. 同居親族などの介護・看護。 5. 災害復旧。 6. 給食活動。 7. 就学・職業訓練。 8. 虐待や DV の恐れがあること。 9. 育児休業時の継続利用。申し込み方法、次の書類を各総合支所・市民課・市民係に提出してください。 1. 教育・保育・給付認定申請書兼施設利用申し込み書。 2. 家族状況表。 3. 子どもの健康・発育状況。 4. 就労証明書など必要書類。申し込み期間、10月16日月曜から31日火曜、午前8時半から午後5時15分、土日を除く。申し込み期間を過ぎた場合は二次利用調整の対象となります。申し込み書配布、10月2日月曜から各総合支所・市民課で配布します。現在保育施設に入所中の人には施設から配布します。利用調整、保育の必要性や世帯の状況を指数化し、順位の高い人から利用調整します。結果は令和6年2月上旬に通知予定です。その他、4月入所希望は令和5年12月31日までの出産予定者、5月入所希望は令和6年1月31日までの出産予定者を対象に申し込みを受け付けます。利用希望日が6月以降の場合は希望月の3ヶ月前から受け付けます。認定こども園、幼稚園機能、対象年齢3から5歳児。申し込み方法、10月2日月曜から各施設で配布する申し込み書などに記入し、必要書類を添付して入園希望施設に提出してください。申し込み期間、10月16日月曜から31日火曜、土日を除く。各施設で受付時間が異なります。
問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、子ども保育係、0220-58-5562、保育内容の確認、施設見学を希望の場合は、直接施設へ問い合わせください。幼稚園、対象年齢、4から5歳児。申し込み方法、10月2日月曜から各幼稚園で配布する申し込み書などに記入し、必要書類を添付して入園希望園に提出してください。配布時間は午後1時半から5時まで。申し込み書は市公式ホームページからもダウンロード可能です。申し込み期間、10月16日月曜から31日火曜午後1時半から5時、土日を除く。問い合わせ、教育委員会学校教育課教育振興係、0220-34-2679。 詳しくは入園希望園へ直接問い合わせください。令和6年度の放課後児童クラブ利用児童を募集。利用対象児童、保護者などが仕事、病気、その他の理由で昼間家庭にいない市内小学校に在籍する児童。児童クラブ開所時間、1、平日は放課後から午後6時半。2、長期休業日、土曜振り替え休業日は午前7時半から午後6時半。閉所日、日曜、祝日、年末年始。申し込み方法、申し込み書などの必要書類を記入の上、各児童館または南方子育てサポートセンターなどに提出してください。申し込み期間、10月16日月曜から11月10日金曜午前9時から午後6時。申し込み書配布、10月2日月曜から各児童館、南方子育てサポートセンターで配布。利用料、令和6年度からの有料化に向けた検討をしています。その他、保護者会への入会と保護者会費の負担があります。詳しくは各児童館などに直接問い合わせください。問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、子育て支援係、0220-58-5562。ネーミングライツパートナーと施設の愛称が決定しました。施設利用の促進と自主財源の確保を図ることを目的に、3月22日から募集していた市ネーミングライツ事業について、3施設のネーミングライツパートナーおよび施設の愛称が決定しました。パートナーから対価として得た命名権料は、ネーミングライツ導入施設の維持管理運営に有効活用します。施設の正式名称や利用方法などは変わりませんので、これまでと同様に施設を利用できます。ネーミングライツ導入施設、施設名、愛称、パートナーの順にお知らせします。長沼フートピア公園、長沼フートピア豊鉄の丘公園、豊鉄東北株式会社、波佐間中江中央公園、 S ファクトリー東北中江公園、 S ファクトリー東北株式会社、波佐間図書館、波佐間図書館白鳥ライブラリー総用株式会社総用。職員が地域に出向いて市の政策や事業を説明、出張市役所をご利用ください。市民の皆さんが主催する集会や会合などに市の職員が出向き、市が実施している政策や事業について分かりやすく説明します。 職員派遣の費用はかかりません。対象、おおむね15人以上の参加が見込まれる市内の団体またはサークル、政治活動や宗教活動、営利活動を目的とする団体を除く。日時、年末年始を除く日の午前9時半から午後9時、30分から90分間。場所、申し込み団体で会場を準備してください。費用が発生する場合は申し込み者負担となります。市の施設を使用する場合は無料です。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し、開催希望日の2週間前までに申し込みください。申し込み書は、まちづくり推進部、まちづくり推進課、狭間庁舎2階に備え付けているほか、市公式ホームページからもダウンロードできます。メニューなどの詳細は、市公式ホームページを確認してください。申し込み、問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、広報係、0220-22-2147。季節性インフルエンザの予防接種を受けましょう。インフルエンザは例年1月から3月が流行のピークとなっています。12月中旬までに予防接種を終えられるよう計画を立てましょう。感染対策を心がけましょう。感染を防ぐためには、うがい、手洗い、マスクの着用、咳エチケットに取り組むことが大切です。また予防接種には発症を一定程度予防する効果や重症化を予防する効果があります。基礎疾患がある人など罹患すると重症化する可能性が高い人は予防接種について検討しましょう。予防接種対象者、令和5年12月31日現在で65歳以上の人は予防接種法で定める定期接種の対象者です。市では接種費用の一部を助成します。対象者へは市から個別に通知します。また市では受験期を迎える令和5年度の中学3年生も接種費用の一部助成の対象とし、対象者へは個別に通知しますので接種について検討ください。接種期間、10月1日日曜から令和6年1月31日水曜、医療機関ごとの休診日を除く。接種方法、医療機関に予約をして接種を受けてください。接種料金、3500円を上限に助成、上限額を超える分は自己負担。問い合わせ、市民生活部健康推進課、保健推進係、0220-58-2116。市民参加の森づくり、秋の植樹祭参加者募集。大切な森林を育むため秋の植樹祭を実施します。11月7日火曜午前10時から正午、小雨結構。植林場所、東和町米川、麻生北上沢地内。集合、米川小学校午前9時。集合場所から植林会場まではバスで送迎します。募集人数50人、申し込み先着順。参加料無料。持ち物、軍手、長靴、雨具など。申し込み期限、10月24日火曜。申し込み方法、電話、ファクシミリ、電子メール。申し込み問い合わせ、産業経済部、農林振興課、林業振興係、0220-34-2709。市 医療局職員募集。募集する職種は理学療法士1人程度、看護師15人程度です。看護師は随時募集しています。詳細は医療局ホームページ職員募集を確認するか、医療局経営管理部経営管理課へ問い合わせください。申し込み期限10月13日金曜、当日消印有効。試験日10月29日日曜。試験会場市民病院地域医療連携センター多目的ホール。受験申し込み書の配布、市医療局ホームページ内職員募集からダウンロード。郵送での請求、市民病院1階、経営管理課で配布。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課人事係0220-21-6888。全国学力学習状況調査結果の概要。4月18日に小学6年生と中学3年生を対象に全国学力学習状況調査が実施されました。実施教科、小学校は国語・算数、中学校は国語・数学・英語。児童・生徒質問紙調査、学習意欲、学習方法やその環境、生活面など。調査結果、教科と児童生徒質問紙調査の結果が表で示されています。教科に関する調査結果の中から登米市と全国の正答率をお知らせします。小学6年生国語、登米市 65.0%、 全国 67.2%、 算数登米市 57.0%、全国 62.5%、 中学3年生国語、登米市 69.0%、 全国 69.8%、 数学、登米市 40.0%、 全国 51.0%、 英語、登米市 37.0%、全国 45.6%。 児童生徒質問紙調査主な結果、表の中から質問、小学6年の登米市全国、中学3年生の登米市全国のパーセントを順にお知らせします。自分には良いところがある、小学6年登米市 82.3%、 全国 83.5%、 中学3年登米市 79.4%、 全国 80.0%。 先生は分かるまで教えてくれる、小学6年登米市 98.2%、 全国 93.0%、 中学3年登米市 92.8%、 全国 88.9%。 授業以外で1日平均2時間以上勉強する、小学6年登米市 17.3%、 全国 25.6%、 中学3年登米市 19.9%、 全国 33.7%。 読書は好きですか、小学6年登米市 66.0%、 全国 71.8%、 中学3年登米市 70.8%、 全国 66.0%。 地域を良くするために何をするべきか考える、小学6年登米市 81.4%、 全国 76.8%、 中学3年登米市 70.8%、 全国 63.9%、 学校に行くのは楽しい、小学6年登米市 90.6%、 全国 85.3%、 中学3年登米市 82.9%、 全国 81.8%。 今後の改善方策、市で策定した授業づくりの指針、登米市学習スタンダードの活用を全ての学校でさらに進めるとともに、令和5年度の重点的取り組みである基礎的な学力の定着と活用する力の伸長における主体的・対話的で深い学びにつながる分かる授業づくりにおいての施策展開を推進していきます。今後も登米市の全教職員が個に応じた指導の充実を図ることで、児童生徒ができた、分かった、楽しいと実感できるような授業を展開していきます。また各小中学校では、今回の調査結果を踏まえ、正答率の低かった小学校の算数、中学校の数学と英語の課題把握や分析を進め、具体的な指導場面を授業・家庭学習その他に設定して指導することで、学力の定着を図っていきます。さらに目的を明確にしたICT の活用を実践するとともに、情報モラルの指導をしながら積極的な活用を進め、分かる授業づくりと家庭学習の確立に努めていきます。問い合わせ、教育部生き生き学校支援室支援係、 0220-34-2546。 長年の防犯活動をたたえて表彰、令和5年度東北防犯協会連絡協議会長、東北管区警察局長連名表彰授与式は8月25日佐沼警察署で開かれ、登米市防犯指導隊の菅原誠一隊長と新田防犯協会田崎俊夫会長へ褒状が授与されました。田崎会長は、長年の活動が認められ喜ばしい、今後も地区の安全のために邁進していきたいと決意を新たにしました。伊豆沼周辺地区土地改良区が合併、伊豆沼沿岸土地改良区合併予備契約調印式は8月23日ホテルサンシャイン佐沼で開催され、穴山、伊豆沼、新田北部の3土地改良区により、令和6年4月1日を合併とする合併予備契約書が取り交わされました。新たに誕生する伊豆沼沿岸土地改良区は、合併することによって経営基盤強化が図られ、地域の土地改良事業の推進及び維持管理を主体として幅広く重要な役割を担い、地域農業の基盤を支えていくこととなります。
健康・高齢者の相談窓口地域包括支援センター、青年貢献制度。青年貢献制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で財産管理や日常生活での契約などの法律行為を一人でするのが難しい、よくわからないまま自分に不利益な契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭う恐れがあるなど、一人で決めることに不安のある人を法的に保護し、地域全体で明るい未来を築いていくための制度です。家庭裁判所が後見人などの援助者を選び、その選ばれた援助者が本人にとって不利益が生じないよう、法律的なことや生活面に配慮しながら支援します。 詳しくはお住まいの地域包括支援センターに相談ください。高齢者の相談窓口地域包括支援センター、狭間地域、中田石越地域、石越分室、東和豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室、物忘れ認知症相談、気になることや困っていることを相談ください。総合診療医が応じます。相談は事前予約が必要です。10月18日水曜午前10時、場所市役所南方庁舎1階相談室、申し込みお住まいの地域包括支援センター、問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係0220-58-5551、認知症サポーター養成講座、認知症の人やその家族を見守り支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。10月17日火曜午前10時から11時半、場所東和総合支所3階大会議室、定員申し込み先着順で20人、申し込み期限10月13日金曜、申し込み問い合わせ東和豊間地域包括支援センター 0220-53-4811。 ファミサポ事業協力会員を募集します。ファミリーサポートセンター事業は地域で育児の手助けができる人が手助けを必要とする人を援助する活動です。協力会員になるためには市内に居住している心身ともに健康な20歳以上の人で、市が主催する協力会員講習会を受講した人、協力会員講習会10月18日水曜午前10時半から午後3時15分、場所市役所南方庁舎2階大会議室、受講料無料、申し込み期限10月13日金曜、電話で申し込みください。申し込み問い合わせファミリーサポートセンター事務局0220-58-5558。妊娠・出産・子育て応援します。子育て支援講座、体を動かしてリフレッシュしましょう。内容、子育てワンポイントレッスン、タッチケアなど、10月18日水曜午前10時半から11時半、電話予約必要です。場所、石越虹色こども園。申し込み問い合わせ、石越虹色こども園、0228-24-8511。寄り添いホット相談、妊娠中や出産、育児について個別相談に応じます。10月17日火曜午前10時から午後3時、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。ワクワクマタニティサロン、赤ちゃんを健康に産み育てるための正しい知識を身につけましょう。パパの参加も歓迎します。内容、赤ちゃんのお風呂、実技、ベビーマッサージ。10月24日火曜午前10時から11時45分、電話予約必要です。場所、中田子育て支援センター。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。こんにちは赤ちゃんサロン、妊娠・出産・育児のことお母さん同士で話しませんか。内容、ベビーマッサージ、ママストレッチなど。10月31日火曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所、中田子育て支援センター。申し込み問い合わせ、南方子育てサポートセンター、0220-58-5558。お酒や DV などの悩み抱えていませんか。 アルコール等依存症家族教室個別相談、アルコールやギャンブルなどの問題を抱える人の家族を対象に、病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応についての教室個別相談を実施します。10月4日水曜、家族教室午後1時半から3時、個別相談午後3時から4時半、相談員精神保健福祉士、女性のための出張相談、 DV やモラハラ、家庭の問題、シングルマザーの子育てなどで悩む女性のための面接相談を開催します。10月18日水曜午前10時半から午後4時、1人約50分、相談員 NPO 法人ハーティー仙台女性相談員、申し込み期限10月17日火曜午後3時、匿名か託児不可、共通事項、場所石巻保健所登米支所、相談料無料、電話予約必要です。申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所母子障害班0220-22-6118。10月の心の相談、4日水曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、カウンセラー。11日水曜、狭間保健センター、10時から11時、臨床心理士、公認心理士。17日火曜、豊間総合支所、13時半から15時半、医師。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。狭間町域にお住まいの人、狭間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、豊間東和町域にお住まいの人、東和総合支所、米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。10月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。1日南方町島院、石越町笠間第二歯科院、8日狭間町新田診療所、狭間町佐藤歯科院、9日津山町大友クリニック、豊里町佐藤歯科院、15日狭間町佐藤内科院、中田町加賀野歯科院、22日狭間町菅原内科クリニック、南方町スマイル歯科、29日米山町篠原クリニック、中田町登米中田佐藤歯科クリニック。診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医、第二次診療、登米市民病院0220-22-5511。問い合わせ、登米市医師会0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医、問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科、外科、小児科、原則応急処置まで。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、 02-2594-5111。 10月の献血日程、7日土曜、29日日曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時半、日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。02-718-4343。引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、 02-2923-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話から022-212-9390。相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。その他健康について問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係02-2058-2116。僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、8月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町伊藤芽衣ちゃん、楠木匠くん、佐藤寛太くん、高橋春くん、田口春奈ちゃん、富田のぞみちゃん、中田町江差里乃ちゃん、高橋タスクくん、山口すみれちゃん、米山町及川彩人くん、及川優斗くん、衣川柊くん、みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。